次に決議案第4章、第5章、国民運動党建設について報告します。決議案第4章は国民運動の発展方向、第5章は党建設の方針を述べています。これらの章は今後の実践によって豊かにしていくべき部分であります。報告では党建設の問題を中心に全党の討論と実践を踏まえて解明が求められる点を重点的に述べたいと思います。第4章の労働組合運動の方針について大きな積極的反応が寄せられましたが、これは党の職場支部の取り組みとも深い関係があるので、報告では一体的な取り組みとして述べたいと思います。まず、党建設の到達点と当面する目標についてであります。党大会に向けて全党は、昨年4月の三中総決定が呼びかけた党勢拡大の大運動に取り組んできました。総選挙後の奮闘によって11月、12月と連続して全党的に党員も読者も前進を勝ち取ってこの大会を迎えることができました。党員拡大では愛知県一宮美北地区委員会が第22回党大会後の5年間で825人の新入党員を迎え、自ら決めた50万の党に見合う党員拡大目標を達成したことは素晴らしい総挙であります。大運動の党員拡大の取り組みでは、徳島県と5地区が目標をやり遂げ、40道府県が大運動を通して党員厳選を前進させ、全党的に9655人の新しい党員を迎えました。全党的には全大会場を上回り、党員数は40万4299人となっています。新しく入党した同志の皆さんに心からの歓迎の言葉をこの大会の名において送りたいと思います。読者拡大では香川、奈良の2県と52の地区が全大会厳選を超えてこの大会を迎えました。大運動を通じて日刊紙日曜版とも、もしくはそのいずれかで香川、奈良、群馬、石川、愛媛、福岡、福井の7県と101の地区が前進しています。しかし全党的には大運動の出発点を超えることができていません。全党的な厳選は日刊紙日曜版の読者を合わせて164万人となっています。大運動の取り組みの中で全党の奮闘によって支部地区県団会に豊かな教訓に満ちた先駆的経験が生まれています。しかしその流れを全党の体制にして党勢を本格的な安定的前進の軌道に乗せることには成功しているとはまだ言えません。今年2006年は全国的な政治選が予定されておらず、決議案が述べているように党の実力をつける仕事に全党が本腰を入れ力を集中して取り組む条件のある年になります。この年を党建設の前進の大きな波を全党的に起こす年とするために、全党の英知と力を結集した取り組みが求められます。この大会期の党勢拡大の目標でありますが、目標については一斉地方選挙が行われる2007年4月までに50万の党員、2003年総選挙時比3割増の日刊紙と日曜版の読者を達成するというこれまでの目標を堅持して その実現に挑むことにしたいと思います。大会決議案第16節はどうやって党建設を本格的前進の軌道に乗せるかについて、党の指導と活動の弱点にも大胆に目を向けて打開方向を提起しています。決議案を補足する形でいくつかの点を述べたいと思います。まず決議案がですね、学習を、党員の学習を3つの分野、綱領と歴史の学習、科学的社会史の理論の学習、政策と方針の学習で強めること、とりわけ新しい綱領を学ぶことを党づくりの第一義的優先課題と位置づけていることに注目していただきたいと思います。国民運動にせよ、選挙戦にせよ、党建設にせよ、どんな党活動であっても、その抜本的前進を勝ち取ろうとするなら、どれだけの党員が自主的自発的にその活動に参加するかが最大の要となります。そして党員が自主的自発的エネルギーを発揮して党活動に参加する知的理論的源泉となるのが党綱領であります。この点で新しい綱領を決定してから2年たち、綱領学習のさまざまな努力が払われたものの、綱領を読了した党員が 34.2% にとどまっていることは、我が党の重大な弱点と捉えなければならないと考えます。決議案では生きた言葉、生の声で党を語る運動を呼びかけていますが、この運動にすべての党員が参加していくためには綱領学習が不可欠であります。政治の表面だけ見ますと複雑な逆流も起こる、困難な事態も起こります。しかし綱領の立場で日本の情勢を根底からつかみ、世界の流れの中でつかむならば、揺るがない未来への展望と確信を得ることができます。我が党は5年前の第22回党大会での規約改正の際に前衛政党の規定を外しましたが、それはこの言葉が無用な誤解を招くからであって、私たちはこの言葉によって表現してきたどんな攻撃や迫害や困難にも負けない不屈性、科学の立場に立って当面のことだけでなく先々のことまで見通す先見性、この不屈性と先見性という精神は今後も引き継ぐことを確認し、それは改正された規約にも明記されていることであります。綱領学習は党員が不屈性と先見性を発揮して活動する最大の土台となるものであります。新しい綱領と決定されるであろう大会決議を文字通り全ての党員の皆さんに届けきり、文字通り全ての党員が学習することを、この大会期の党づくりの第一義的な優先課題として取り組むことを強く呼びかけたいと思うのであります。決議案が党建設を本格的な前進の軌道に乗せる上で大胆な活動の強化が求められている5つの問題を提起し、その第1番目に文字通り全ての支部が政策と計画を持った支部が主役の自主的自発的活動に取り組む党になることを党づくりの要にしっかりと据えることを打ち出したことは、全党討論の中で積極的に歓迎されています。すでに大会に向けた運動の中でもこの方針を具体化し、新たな前進を作り出している経験も全国各地に生まれています。この方針はこの10年余りの 塔建設の取り組みを総括し、一時は9割近い支部が政策と計画を持った活動をしていたのに、それが5割まで後退していることに見られるように、取り組みの弱まりと中断が見られること。それは中央の日常的指導と弱点の援助の弱点が反映するものであったという自己分析に立って、この問題を提起いたしました。なぜ政策と計画なのか、どういう取り組みを進めるのか、改めてこの方針の持つ意義を根本からつかみ、今度こそ全党に定着するまで力を尽くす必要があると思います。私は6つの点をここで強調したいと思います。第一にまず強調したいのは、政党が国民と結びついて、草の根から国民的力を結集して、それを政治を変える大きな力に発展、転化させていくというのは、政党である限り一番基本の活動、まさに政党としての帯同に立った活動であること、そしてこういう仕事をやる力を持っているのは、日本共産党しかないということであります。そしてそういう活動は、我が党で言えば、支部が主役になってこそ、初めて可能になります。政策と計画を持った活動とは、要求活動と党勢拡大の2つの基本の活動を、支部が主役になって、草の根から進めることで、国民と我が党との結びつきを広げ、政治変革の側に結集するという、まさに政党としての帯同に立った活動なんだということをしっかりつかむ必要があると思います。第二に、政策と計画という方針は、我が党の党建設の歴史的発展を勝ち取った試され済みの方針であります。決議案は、1960年代の党建設の大躍進に匹敵する党建設の大きな躍進を勝ち取ろうと呼びかけていますが、60年代の党躍進の底力になったのは、要求活動と党勢拡大を日本足の党活動として相乗的に発展させることに全党が執念を燃やして取り組んだことにありました。政策と計画という方針は、こうした党活動の発展の中で1965年に打ち出され、60年代の輝かしい党躍進を支える柱となった方針であります。我が党がこの40年来取ってきた党活動の大原則を改めて21世紀の党づくりの根本に据え、さらに発展させようというのが今回の提起の意味であります。第三に、この間取り組みに弱まりがあるとはいえ、また後退したとはいえ、5割の支部は政策と計画を持って活動しています。一時は9割近くの支部がこれを持って活動した経験があります。ですから次の書店に留意をして、すべての支部が政策と計画を持ち充実させることを訴えたいのであります。一つは、その支部が責任を負っている職場、地域、学園をどう変えるのかという生きた政治目標をみんなで議論して決めることが大切であります。次の全国選挙での得票目標を決めることも、その大切な内容の一つとなります。二つ目に、政策を持つとは、それぞれが責任を持っている職場、地域、学園で国民がどんな切実な要求を持っているかをつかみ、その要求の実現のためにどういう行動を起こすかを明らかにし、実際に行動を起こすことであります。三つ目に、計画を持つとは、それぞれの 政治目標を実現するためにも、国民要求を実現する上でも、どういう力を持った党が必要かを目的意識的に明らかにし、党を質的に強め、読者と党員を増やす取り組みを進めることであります。その際、支部に対応した単位講演会を作ること、講演会ニュースを広く発行して、常に講演会員と相談し、その力を借りて活動を発展させることも大切となります。第4は、政策と計画は、初めから全面的なものでなく、一つの課題から出発しても良いし、一旦作ったら終わりというものでもありません。常に活動の中で豊かに充実、発展させ、支部活動の生きた指針としていくことが大切であります。ですから、党機関の指導と援助も、いくつの支部が作ったかという数だけでなく、どういう内容で作っているか、それに基づく活動はどうなっているか、どんな困難や悩みを抱えているかなどを現場でつかみ、支部が自ら作った政策と計画をやり遂げていけるように、親身で懇切な援助を行うことを、支部に対する指導の基本姿勢とすることが求められます。第5は、政策と計画を持った総合的な活動と、党勢拡大との関係を正確に捉えた指導と活動が重要であるということです。次の両面をですね、しっかり押さえることを強調したいと思います。一つはですね、政策と計画というのは、党勢拡大の単なる手段ではありません。それは政党としての態度に立った、政党としての一番の基本の活動です。国民の要求実現のための活動というのは、それ自体が我が党の存在意義を発揮する重要な活動であります。同時に、政策と計画という方針を全面的に推進するためには、自然成長に任せては前進が困難な課題である党勢拡大、党員と読者の拡大を独自に粘り強く取り組む独自追求の努力が必要となってきます。決議案はその双方の関係を次のように述べています。もとより党勢拡大は独自追求なしには前進しない。同時に政策と計画を持って自覚的自発的に活動する支部を一つ一つ粘り強く広げていく活動を土台に置いてこそ、党勢拡大の独自追求は実りあるものとなり、安定的で持続的な拡大が可能になることを強調しなくてはならない。こうした立場を堅持して、党勢拡大を本格的な前進の軌道に乗せるために力を尽くしたいと思います。最後に、第6番目ですが、すべての支部が政策と計画を持った支部が主役の活動に取り組むためにも、決議案が述べているように、党機関の体制を強め、指導水準を高めることが強く求められます。支部の活動から学ぶという双方向循環型の姿勢が重要となります。特に強調したいのは、党機関が支部の皆さんから見て、こう知的理論的にも頼りにされる、人間的にも信頼される、そういう魅力ある人間集団として成長していくことが今大変重要ではないかと考えるものであります。そのためにも活動経験も人生経験も豊富な試され済みのベテラン党員の皆さんの力を借りて、その知恵に学びながら活動を前進させていく姿勢と努力が大切だと考えます。我が党は全国で約2万4000の支部を持っています。全国2056の市区町村の 98.6% の自治体で支部と党員が 活動しています。すべての支部が政策と計画を持って自覚的に草の根で国民との結びつきを広げる活動に取り組めば、どんな逆風が吹いてもそれを打ち破って前進できる素晴らしい発展の力が生まれることは間違いないと信ずるものであります。今度の大会期はぜひここに本当に全都が執念を燃やして取り組んで、すべての支部が政策と契約を持ち自主的自覚的な活動をする、支部に前進する、これをやり遂げようじゃありませんか。そしてですね、1960年代の党躍進の時期に匹敵する新たな党躍進の波をみんなの力で起こそうではありませんか。次に、労働運動の前進と職場支部の強化について述べます。決議案が第4章で、労働組合運動の新たな前進に向けた方針を打ち出し、第5章で職場支部の活動の抜本的強化の方向を示したことは、全体として大変積極的に受け止められています。今、労働組合運動の前進を図りながら、職場の中に強く大きな党を作ることは、全国民的意義を持つ我が党の重要な任務であります。決議案は、我が国の労働組合運動は歴史的な転機とも言うべき新しい重要な局面を迎えていると述べていますが、これは労働組合運動が労働者の生活と権利を守り、労働諸条件の改善を図るという本来の役割を発揮して前進する新たな可能性をはらんだ情勢が生まれていることを指摘したものであります。私はそのことを3つの角度から見てみたいと思います。一つは、今年の春闘をめぐる戦いの様相であります。大企業が83兆円もの余剰資金を抱えるなど、空前の利益を上げる一方、労働者の賃金は切り下げられ、その上、サラリーマン増税と社会保障を切り捨て、消費税増税が企てられる中で、階級的労働組合だけでなく、連合系労働組合なども、数年ぶりに賃上げを掲げ、サラリーマン増税反対では、で行動するという新たな情勢が進んでいます。この動きに対して、日本経団連は、安易な賃金引き上げは将来に禍根を残すとして抑制を図る方針を明らかにし、竹中総務大臣は、賃金抑制を継続すべきと発言しています。民間にできることは民間にと言いながら、民間の賃金に口出ししている、とんでもない発言です。政府財界が一体になって賃上げを押さえつける姿勢をあらわにしているのが特徴です。こういう中で、労働運動の立場の違いを超えて、春闘を戦う大きな条件が広がっている。労働条件をめぐる矛盾は大変激しいものがあります。二つ目に重大なことは、小泉政権と民主党が公務員削減と給与引き下げ政策の競争を始めていることであります。民主党は昨年の特別国会で、人事院勧告で国家公務員の給与を決める際に、民間大企業の賃金を参考にしているのは高すぎる、零細企業を含めた民間給与の実態を踏まえたものにするべきだと、なんと賃金の引き下げを公然と国会の場で主張し、そのための法案を国会に提出するに至りました。さらに民主党は、政府の公務員削減方針への対案として、通常国会に 公務員制度改革の法案を提案するとしています。野党第一党がこともあろうに賃下げの旗振りをするというのは歴史に類を見ない異常な事態であり、連合系労組との矛盾は極めて深刻なものがあります。ここでも力を合わせた戦いが必要になってきています。三つ目に、昨年9月に発表された厚生労働省の今後の労働契約構成にのあり方に関する研究会の最終報告では、現行労働法制を事実上の解体に導く重要な内容が満載されています。労働条件の一方的切り下げを可能にする労使委員会なるものの設置、解雇の金銭的解決制度、つまり金を払えば解雇してもいい、こういうとんでもない制度を導入する労働者の解雇の自由化、ホワイトカラー労働者の残業代をタダにする方向での労働時間規制の緩和などが乱暴に推し進められようとしています。これに対して全労連とともに連合も反対しており、政府財界との矛盾はここでも深刻なものとなっています。こうした労働者と労働組合をめぐる情勢は、党と階級的労働組合が奮闘すれば新たな前進を勝ち取ることができる大きな可能性を示すものとなっています。この情勢の新しい特徴をしっかりつかんで、広い視野に立った労働組合運動の発展が強く求められているということを私は訴えたいと思うのであります。こういう情勢の下で職場支部がどうやって前進を勝ち取るか、決議案第5章は、職場支部は労働組合運動の前進のために積極的役割を果たすとともに、党として独自に全ての労働者を視野に要求実現の戦いに取り組むことを強調しています。同時に決議案第4章で打ち出した労働組合運動の3つの発展方向、すなわち一致する要求での共同行動、未組織労働者の組織化、公務員労働者への攻撃を跳ね返すことは、どれも職場支部の戦いの課題であるとも述べています。この戦いを進める上で、職場支部での政策と計画を持った活動が極めて重要です。政策では職場の切実な要求を取り上げることが出発点となりますが、その際すべての労働者を団結させることができ、労使協調主義の労働組合も、問題によっては企業側も否定できない具体的な、そして現実的な要求をリアルに取り上げることが大切であります。例えば野放しの利潤第一主義による長時間過密労働が生み出した労働災害、重大事故、職業病、メンタルヘルスなどが重大な社会問題になっています。この問題はさすがに財界も企業の存立基盤に関わる問題として警鐘を鳴らさざるを得なくなり、連合系の大企業労組も事故の根絶要求を掲げるようになっています。職場支部が労災根絶のための要因増要求を掲げて実現を勝ち取るなどの成果が生まれていることは大変重要であります。また非正規不安定雇用労働者の中で無効な解雇や差別が横行するとともに、正社員の中でのサービス残業など無法な長時間労働も深刻です。正規労働者と非正規労働者が力を合わせて、特に正規労働者の側の職場支部が非正規労働者の皆さんに働きかけて、力を合わせて一緒になって無法や 差別を職場から一掃するために戦いを起こしている経験が全国に生まれつつあることは大変重要です。これを大きな流れにしていく必要があります。さらに公務員労働者への攻撃は労働者階級をめぐる政治的経済的対決の重大な焦点となっています。党が自治体労働者論、民主的公務員労働者論に立って住民との連帯を強めるとともに民間労働者の戦いとの連帯、国民各層の戦いとの連帯を強め、この攻撃を打ち破ることは国民的意義を持つ差し迫った重要課題であります。公務も民間も住民と一緒に、これを合言葉にして保育所や学校給食の改善など住民の切実な要求を掲げた共同が各地で広がり成果を上げつつあることは大変重要であります。公務員労働者にかけられた攻撃は全国民にかけられた攻撃です。全国民の連帯した団結の力でこれを打ち破ろうではありませんか。職場支部がこうした戦いの組織者としての要求活動を進め、広い労働者との結びつきを強めながら党員や読者を増やす具体的な計画を持ち、その実現のための系統的な取り組みを進めることが大切であります。大会決議案は長年築いてきた人事を引き継ぎ後継者を作ることは勝負の課題であり、これ自体が重大な階級闘争の課題であると述べています。職場に不罰の強大な党を建設する任務と労働組合を強める任務は一体不可分のものであります。職場における強大な党建設こそは労働組合運動強化の最大の保障ですが、同時に職場支部が労働組合強化の活動に積極的に取り組むことが労働者との結びつきを強め広げ、党の不罰の力を職場に作り上げることにつながります。我が党の党規約では、日本共産党は日本の労働者階級の党だと規定しています。そういう党として職場に強大な党を作る仕事に新たな情熱と気概を燃やして取り組もうではありませんか。最後に若い世代の中での活動の強化と党建設について述べます。大会決議案は若い世代の中での活動、党建設、民生同盟への援助に党の総力を挙げて取り組むことを訴えています。今党が現代青年の革新的民主的結集を図る上で次の3つの観点を重視した取り組みが大切であります。第1は青年の切実な要求実現のための戦いを党として心から励まし連帯し大きく発展させることであります。決議案は若い世代は異常な大企業中心主義の政治の矛盾の最大の集中点の一つとなっていると述べていますが、人間を使い捨てにする非正規雇用の急増、長時間労働の蔓延、就職難、異常な高学費などを打開することは若い世代の切実な願いであるだけでなく、日本社会全体の現在と未来にとっての大問題であります。雇用問題、平和問題などさまざまな切実な要求で若い世代が勇気を出して声を上げ立ち上がり始めていることは日本の大きな希望であります。我が党はこの取り組みに連帯し前進させるために力を尽くしたいと思います。第二は青年の中での社会的連帯、人間的連帯を作り上げていく取り組みの重要性であります。若い世代はその成長過程で異常な競争主義の 教育にさらされ、競争と序列、これによってさまざまな形で傷つけられています。さらに新自由主義による誤った考え方、特にすべてを国民個人の自己責任に押し付ける乱暴な論理の影響を若い世代が受け、深刻な雇用問題に直面しても仕事に就けないのは私の責任だと自らを責め苦しんでいる青年が少なくないことは大変私たちが胸が痛いところであります。これに対して党の青年学生支部や民政同盟が進めている悪いのは君じゃない、政治の責任だ、力を合わせて一緒に政治を変え未来を開こうという呼びかけが若者の心に深く響く状況があります。新自由主義は自己責任で行動する人間を、まあ、いわば期待する人間像として若い世代に押し付けようとする。それに対して人間らしい権利を求めて共に戦う人間集団、共に戦う人間的連帯と社会的連帯で、そういう温かい人間集団として民生同盟や青年学生支部が成長することを私たちが心を込めて援助することが大切となっていると考えます。第3は、青年学生支部と民生同盟が新しい綱領と科学的社会主義を学習することへの援助であります。今若い世代は身近な問題への関心だけでなく、靖国問題など歴史観に関わる問題、憲法9条と世界の平和秩序に関わる問題、地球環境や南北問題などグローバルな問題、資本主義の前途をどう見るかなど広範な問題への知的関心を持ち、人生の羅針盤となる理論を求めています。我が党の綱領は若い世代の知的理論的関心に全面的に応える生命力を持っています。青年学生支部と民生同盟の活動の中で学習の比重を思い切って高めるとともに、党全体の力を結集して知的理論的な援助に力を注ぐ必要があります。各級党機関のメンバーが率先して講師を務め、青年学生の中で綱領と科学的社会主義を語る大小の講座、学習会を大いに開くことを呼びかけたいと思います。こうした3つの観点の活動の強化と結びつけてこそ、若い世代の中に強大な党と民生同盟を築く大きな道が開かれてくると考えるものであります。決議案の結びの言葉を引用して全党への呼びかけとしたいと思います。未来は青年のものである。そして日本共産党こそ日本の未来を開く最も確かな進路を示している未来の党である。若い世代の中での活動を抜本的に強め、日本の社会進歩の事業の後継者を作るために全党の総力を挙げた取り組みを強く呼びかけるものである。代議員評議員の皆さんの積極的な討論を訴えて報告を終わります。